先ほどは年末の帰省ということをお話をしましたけれども、まあ、年末と言いますと、それぞれのお家をですね、掃除をしようとこう考えておられる方々もいらっしゃると思います。もうすでにですね、その掃除に取り組んでおられる方々もおられると思います。我が家もですね、調理さんはもうすでに掃除を始めているんですけれども、私もですね、協力しなくてはいけないところ、私は新年礼拝があるからと言ってですね、それを理由にサボっているんですけれども、時間を見つけて協力しないといけないと思わされています。まあ、新年ということに限らずですね、例えばお客さんを迎えるとなると、家の掃除をするものだと思うんです。まあ、そういう点ではですね、錦秋湖のキャンプ場は新年キャンプがいよいよ始まるということで、そのための備えを続けておられたと思います。まあ、いろいろとですね、迎えるために備えるということ。赤ちゃんが与えられるとなれば、赤ちゃんを迎える準備をするわけです。迎えるための備えということが、今日の礼拝のこの説教のテーマです。迎えるための備え。先ほど読んでいただきました、ルカの福音書の3章の1節から20節まで。特には、今朝は3章の1節から14節まで。来週はですね、この続きの箇所、1月4日にはこの続きの箇所からお話をしたいと考えていますけれども、来週15節以降もまた開くことにいたしたいと思います。今朝はですね、ルカの福音書の3章の1節から14節まで、この箇所から、説教のタイトルに、デコボコ道は平らに、デコボコ道は平らに、と付けさせていただきました。迎えるための備え、そして、デコボコ道は平らに。バプテスマのヨハネ、アドベントの期間、そしてクリスマスの礼拝でも、このバプテスマのヨハネという人物の誕生にまつわる話をしてまいりました。それから約30年が経過しました。30年の間、まあ、ヨハネに限らずですね、およそその半年後ぐらいに誕生したと思われますイエス様も、約30年間、それぞれの生活を送りました。そしてルカは、このバプテスマのヨハネの誕生の物語、そしてイエス様の誕生の物語、この物語の直後に、その30年間をほとんど記すことはなく、少年であったイエス様がですね、宮に残って、長老たちと話をしていた、教師たちと話をしていたという、その物語は、ルカはそれだけは記しましたけれども、それ以外のことは何も記すことなく、30年の経過の後に、この3章の一節、再びルカは、バプテスマのヨハネを登場させています。バプテスマのヨハネが、およそ30歳にして、その活動を開始した。その時代の背景がどのようなものであったのか。まずはですね、3章の1節と2節。3章と1節と2節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の3章の1節と2節。はい。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。これがヨハネが表舞台に登場したその時代の背景だったというわけです。まあ、こうやって見てみますと、読んでみますと、ただ、当時のですね、君主の名前、この土地を治めている一人一人の名前を羅列しているだけに思われますけれども、しかし歴史家であったルカは、こ この一人一人の名前を記すことによって、その読者たちに対して、この時代の背景がどのようなものであるのかという、そのようなメッセージを伝えているんです。一人一人、まあ大雑把にですけれども、確認をしてみたいと思います。まずルカは、その当時の皇帝、ローマ帝国の皇帝がテベリオという人物であったこと、そして、このヨハネがその働きを開始したのが、このテベリオという皇帝の治世の第15年であったことを記しています。このテベリオというのは、ローマ帝国の第2代の皇帝、テベリウスという人物です。第1代の皇帝がアウグストです。そして第2代の皇帝がその養子とされたティベリウスという人物です。アウグストゥスによって確立されたローマ帝国。それは第2代のティベリウス。ティベリウスの皇帝の代になるにつれて、なるにあたって、さらにその体制が強固なものとされていきました。しかしそれは同時に、その統治をする地域、このイスラエルも含めたその地域一帯に、ローマ帝国の偶像崇拝、あるいは無神論というものの影響を広くまた深く与えることになりました。しかも皇帝テベリオの治世の第15年、晩年に差し掛かる頃ですけれども、この当時ローマ帝国内は、三つの言葉で表すならばそれは、堕落と無秩序、そして混乱という言葉が当てはまる状態でした。堕落と無秩序、そして混乱。ローマ帝国内では権力闘争が続けられていました。一体誰が次の皇帝になるのか。この歴史をですね、一つ一つ紐解いていきますと、本当にそこには人間の罪が何か凝縮されたような、密かにその候補者を毒殺するというような、そのような暗殺が行われていました。権力闘争による混乱がローマ帝国内にはありました。そしてさらにイスラエル、ユダヤ人たちを混乱に陥れていたのは、二重統治体制というその統治のシステムです。ローマ皇帝がその全地域をポンテオピラトという総督、これイエス様が十字架につけられる時の総督ですけれども、このポンテオピラトが総督として使わされて5つも、しかし同時にヘロデ、あのヘロデ王、イエス様誕生した時のヘロデ大王の息子にあたりますけれども、ヘロデをはじめとしてその兄弟ピリポ、またルサニア、このような人物たちがそれぞれの地域を分割してさらに治めている。まあこれ複雑な状況なんですけれども、ユダヤ人にしてみると、ローマ帝国が自分たちを支配し、さらにはヘロデ王が自分たちを支配する、あるいは兄弟ピリポが自分たちを支配する。元は独立した一つの国であったはずのイスラエルの中に生まれた複雑な統治体制。ただ一つ確かなことは、ユダヤ人たちがその圧政の中で苦しんでいたということです。独立は認められず、圧政の中で苦しむユダヤ人たち。そしてその混乱と無秩序、堕落は宗教にまで及んでいました。最後に紹介されているのは、アンナスとカヤパが大祭司であった頃という一文です。アンナスとカヤパが大祭司であった頃。もともとですね、大祭司というのは一人だけなんです。しかしここには、アンナスとカヤパ、二人の人物の名前が挙げられています。これは一体どういうことかと言いますと、まさにこれが混乱を表しているんです。この時の、この時代の世紀の大祭司は、この後ろに書かれているカヤパです。カヤパ。アンナスというのは、その前任の大祭司であったはずです。 けれども、ローマ帝国によってその役を下ろされたアンナスは、しかしそのことを良しとせずに、続けて宗教的な指導力を持ち続けていました。レビ記の規定からするならば、そのようなことは許されないはずのユダヤ教です。しかし、アンナスも続けてユダヤ人たちに対してその宗教の面で影響力を持ち続け、正規のカヤパも同時に並び立っている。そのような状況があったんです。秩序を失っている状況です。堕落と無秩序と混乱。これが当時の社会、そして人々の信仰の状況でした。このような折に、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったとあります。預言者として表舞台に登場するヨハネです。実は、このヨハネに神の言葉が下るまで、その間、約400年、400年の間、神様の声は途絶えていたんです。旧約聖書の最後のマラキ書、あの時代を最後に、神様の言葉は途絶えていました。あの後は、神の預言者と呼ばれる人物も現れなかったんです。しかしこの混乱と無秩序、そして堕落の時代、この時代に、神の言葉があのヨハネに下るんです。そしてヨハネは立ち上がります。続く3節をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の3章の3節。はい。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。はい、立ち上がったヨハネは、ヨルダン川のほとりのすべての地方、町の中ではないんです。荒野に出て行き、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説きました。そしてこのヨハネの働きは、ルカだけではなく、福音書の記者たちが、それぞれが記したことです。その働きとは、預言者イザヤのその預言の通りであった。預言者イザヤの預言の通り、預言の成就としての働きだった。このことも続けて紹介されています。ルカの福音書の3章の4節のこの鍵括弧の部分から私がお読みしますのでお聞きください。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。ルカが引用したイザヤ書の御言葉です。荒野で叫ぶ者の声がする。荒野で叫ぶ者の声がする。この声こそがバプテスマのヨハネ、その人でした。ではこの声は一体何を叫んだかと言いますと、先ほどお読みした通り、この声は罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたんです。ヨハネはヨルダン川のほとりの荒野で罪の許しと悔い改めを教えました。人々に説きました。文字通りそれは荒野で行われた行動でした。でもこの荒野こそが荒野で叫ぶ者の声がする。文字通りの荒野であると同時に、この荒野こそが当時の人々の状況、堕落と混乱と無秩序という社会を象徴していました。このような社会に生きる人々に対してバプテスマのヨハネを通して神の言葉が響き渡っていくんです。人々はこの声、ヨハネの教えに対して敏感に反応しました。 群衆たちがバプテスマを受けるために次々とヨハネのもとに押し寄せました。この社会、当時の社会という荒野の中で神の言葉は力強く響き渡っていくんです。決して虚しいものとしてではなくて、力強く神の言葉が響き渡っていくんです。それから2000年の現代に生きる私たちですけれども、私たちが生きる社会は一体どのようなものかということを考えますと、それは、2000年前の当時だけではない、私たちが生きるこの社会もやはり、堕落、混乱、無秩序という言葉が当てはまるような、そのような社会。もしかするとある意味、当時以上の状況が、私たちの周りに広がっているこのことに気づかされるのではないでしょうか。2000年間の人の様々な努力は虚しく、神から離れた社会はますます勢いを増して混乱を深めています。堕落は広がっています。神がもともと定めたはずの秩序、例えばそれは家族の関係であったり、あるいは夫婦の関係であったり、親子の関係であったり、人と人との関係は無秩序へとますます進み、混乱が広がり続けています。世界大で格差は広がり続けています。私たちのこの日本の社会もそうです。そして同時に世界大で私たち人間の間の格差が広がり続けています。無神論、あるいは結局は人間を神とする偶像が掲げられ続けています。この現代、私たちもまた荒野の中に生きるものです。私たちもまた荒野の中に生きるものです。ヨハネを通して与えられた神の言葉は当時も今も変わらずに私たちのただ中にあって荒野に響く神の言葉として迫ってくるんです。ではヨハネは一体何を教え、人々はどのように反応したのか、さらに具体的に見ていきたいと思います。ヨハネの教えということを考えるときに、まず驚かされるのはその激しさです。群衆たちに対してですね、バプテスマを受けようとして出てきた群衆たちに対してヨハネがまず語りかける言葉は、マムシの末たち。こんな言葉なんです。毒蛇の子孫たち。という言葉です。蛇というのは、聖書の中ではサタン、つまり悪魔の象徴です。やってきた群衆たちに対して、ヨハネはですね、お前たちは悪魔の子孫だ。あなた方は悪魔の子孫、マムシの末たちだ。そのようにですね、語りかけるんです。呼びかけるんです。まあ、ちょっとですね、この状況を考えると、なぜここまで激しいことをと思います。私たち現代の教会が、日本の教会が忘れてしまっている激しさかもしれません。もしですね、教会に、どなたかが訪ねてきて、私がいきなりですね、こう玄関で迎えて、マムシの末ですね、なんて言ったらですね、その方は怒って帰ってしまうのではないかと思います。なぜヨハネは、ここまで激しくやってきた群衆たちに対して非難をしているのかと言いますと、それは、ヨハネが彼らの偽善を鋭く見抜いたからです。偽善をヨハネは鋭く見抜いたんです。群衆たちは罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを受けることを求めてヨハネのもとにやってきました。もちろん彼らは神様の裁きを逃れて救われることを求めていました。彼らもですね、神様の裁きの恐ろしさというものを知っていたんです。あるいは、今自分たちを取り囲んでいる状況こそが神による裁きだとそのように認めていたんです。彼らはその裁きから逃れるために、 ヨハネの元にやってきて、そしてバプテスマを受けようとしたんです。彼らからしてみれば、このバプテスマさえ受ければ自分の救いは確かなものになるといったところであったと思います。でもそれは決して本当の悔い改めは伴うことのない、そのようなバプテスマだったんです。彼らが求めていたのは。悔い改めるという言葉について立ち止まって考えてみたいと思いますけれども、悔い改めというのは、言葉を変えるならばそれは立ち返るということです。立ち返るということ。皆さんはですね、この礼拝堂に入りますと、十字架に向かって礼拝を捧げるんですけれども、私だけがですね、背を向けて、今もですね、立っているんです。もともと生まれながらの私たち人間は、すべてのものを私たちが等しく、神に背を向けているものです。いたものです。神様に背を向けて、歩んでいる。それが私たちの姿なんです。悔い改めるというのは、背を向けている神様に対してくるりと向き直り、まっすぐに神様と向き合うということ。さらに言葉を変えるならば、それは自分自身を捨てるということに言い換えることができると思います。自分自身を捨てる。自分を頼りとし、自分を誇りとし、そして自分を救いとしていた。そのような生き方に背を向けて、神を頼りとし、神を救いとする。そのような生き方に立ち返る。それが私たちに求められる悔い改めなんです。この時、ヨハネの元にやってきた人々、群衆たちは、立ち返ることなく、自分自身の歩みを変えることなく、ただ、裁きから逃れる手段として、バプテスマを受けようとしていたんです。マムシの精たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。ユダヤ人たちにとっての誇りは、自分たちはアブラハムの子孫、ユダヤ人だ。神様によって選ばれた祝福された民だという、それが彼らの誇りだったんです。自分たちはユダヤ人だからなんだかんだ言っても、しかし大丈夫ではないか。けれどもヨハネはそのような群衆たちに対して、あなた方がすがるアブラハムの子孫であるということ、そのことがあなた方を救うのではない。このことをはっきりと示すんです。アブラハムの子孫であろうとも、もし神に立ち返ることがないならば、あなた方はマムシの子孫に過ぎない。あなた方に求められているのは、心からの悔い改めなのだ。このことをヨハネは告げるんです。神の裁きはそんなに曖昧な生優しいものと考えているとするならば、それは愚かなものだ。そしてヨハネは人々に対してはっきりと一つのことを進めます。八節の途中に書かれています。今週の御言葉にも挙げましたけれども、それは、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ということでした。悔い改めるというのは言葉だけのことではない。そしてバプテスマを受ければ良いというものではない。あなたの内側はどうなのだ。あなたの心はどうなのだ。あなたの悔い改めはあなたの生き方に行いにどのように現れているのだ。実を結ぶ真実の信仰でなければ、神の裁きの前には何の意味も持たない。 もしあなたが悔い改めないならば、いくら形だけのバプテスマを受けようとも、口だけの告白をしようとも、あなたは神の裁きの前に滅びるしかない。ヨハネは真の預言者でした。かつて旧約の時代、登場します預言者たちがいました。例えば、エリアという人物であり、エリシャ、あるいはイザヤやエレミアやエゼキエル、ダニエルなどという人物たちもいましたけれども、預言者たち。彼らは皆等しく神様の裁きの恐ろしさを語ったんです。そして恐れることなく、ためらうことなく、この裁きの前において、悔い改めることを人々に迫りました。それが与えられた神様の言葉だったからです。この預言者たちに対して、旧約の預言者たちに対して、神様ははっきりとおっしゃるんです。もしあなた方が、私の言葉を伝えることなく、その罪を示すことなく、その人々が滅びるとするならば、その血の責任を私はあなた方に問う。預言者の責任です。罪を前にして、もし口を閉ざしているならば、その血の責任を私はあなた方に問う。約400年ぶりに登場したこのバプテスマのヨハネという預言者は、誠の預言者でした。そして彼は、群衆たちに対してだけでなく、今日読んでいただきました最後の箇所です。19節と20節。彼は、国主ヘロデ、直接自分たちを支配している権力者である国主ヘロデに対しても、このヘロデが行っていた不倫、不正に対して、公然とその罪を指摘して、この結果、牢に閉じ込められることになります。さらには、この流れの中でヨハネは、その首をもはねられて、そして命を落とすわけですけれども、ヨハネは神の預言者として、その口を閉ざすことなく、神の裁きを、そして悔い改めを、すべての人に対して説き続けたんです。現代に置き換えるとどうでしょうか。私たちのこの時代はお手軽な救いを求める時代ではないかと思うんです。お手軽な救いです。これを聞けば何かいいことが起こる。これを買えば、これを毎日実践すれば道が開ける。クリスチャンと呼ばれている私たちであったとしても、自分がバプテスマを受けたということに安穏として自分自身の行いを、歩みを主の前に顧みることなく日々生きているとするならば、ヨハネの言葉は私たちに対しても鋭く神の言葉として迫ってくるんです。あなたの悔い改めの実は一体どこに見られるのか。あなたの悔い改めの実は一体どこに見られるのか。より具体的にヨハネと人々とのやりとりに注目してみたいと思います。三種類の人々が登場しています。それは群衆たちであり、そして主税人たちであり、兵士たちです。それぞれの立場の人々です。でも彼らの問いかけ、ヨハネに対する問いかけは、皆等しいものなんです。それは、私たちはどうすればよいのでしょうという言葉です。十節で群衆はヨハネに尋ねます。それでは、私たちはどうすればよいのでしょう。十二節では、主税人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。十四節。兵士たちも彼に尋ねています。私たちはどうすればよいのでしょうか。どうすればよいのでしょうか。どのように私たちは生きたらよいのでしょうか。ヨハネはそれぞれに対して答えるんです。群衆たちに対してはこのように答えます。では11節をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の3章の11節。はい。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。 下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。格差が広がっていた時代で、そんな中ますます自分だけは、少なくとも自分だけは、財産を抱え込み、周囲に対する目が閉じられていった。そのような状況の中で、ヨハネは、下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。そのように告げるんです。私たちはどうでしょうか。この時代にあって、下着を2枚どころか、何十枚も持っている。コレクションにできるぐらいですね。何十枚も持っている。それが私たちの現実ではないかと思うんです。あなた方はタダで受けたのですから、タダで与えなさい。イエス様ご自身がおっしゃった言葉です。そして主税人たちに対しては、ヨハネは一体どのように答えるでしょうか。13節もご一緒にお読みしましょう。3章の13節。はい。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。ローマ帝国によって税を取り立てる役割を与えられていた主税人たちが、通常よりも多くの税を納めるのは当然の権利とされていました。当然の権利とされていたんです。でもこの取り立てによって民衆たちは苦しんでいました。決められたもの以上に取り立てる、これが当時の常識でした。これはやってもいいこととされていたんです。まあ良くないんですけれども、しかし社会の常識とされていたんです。でも、ヨハネはそのような主税人たちに対して問うんです。あなた方の常識はそうかもしれない。しかし、永遠に変わることのない神の基準に照らすとしたら、あなた方の行いはどうなのか。あなた方の行いは、神の御前に一体どのように映っているのか。私たちもですね、この社会の常識、あるいは時代の流れというものが、私たちを取り囲み縛り付けている。あるいはですね、私たちのうちの罪の性質が、それに従うことを喜ぶということがあるんです。このぐらいはいいだろう。これは今の時代当たり前のことだ。しかし覚えたいと思うんです。私たちは絶えず神の基準、御言葉の基準に生きるものとされているんです。神の基準の前に、御言葉の前に私たちは一体どのように生きているのか。そして兵士たちに対してヨハネは一体どのように答えるでしょうか。3章の14節もご一緒にお読みしましょう。はい。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。当時兵士たちがその手にした権力や地位を理由に社会的に自分の下にいる者を無理やり従わせること、不必要に権力を行使する、このような状況が行われていました。ありました。そのような兵士たちに対しても、ヨハネははっきりと戒めるんです。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけない。自分の給料で満足しなさい。与えられているものを恵みとして受け取りなさい。群衆に対して、主税人に対して、そして兵士たちに対して、この一つ一つの戒めある面、同じことを言っているんです。それは何かと言いますと、それは、あなたの隣人を愛しなさいということなんです。あなたの隣人を愛しなさいということなんです。群衆に対して、主税人に対して、そして兵士たちに対して、あなた方が不正を行い、またあなた方が無視をし、あるいは虐げている、その者たちこそがあなた方の隣人ではないか。悔い改めるというのは神に立ち返ることだと先ほど申し上げました。自分の罪を悔い改めて神に立ち返る者は、神様によって罪が許されたことを知るものとされます。この罪の許しを知った者は当然の結果として、悔い改めの身として、 人との関わりの中に変化が与えられていく。人との関わり方が変えられていく。これがヨハネが説いたことなんです。神の前に悔い改めるものとされた、立ち返るものとされたそのものは、人を愛するものと変えられていく。自分が良ければそれで良いという生き方ではないんです。神の愛を知った者は人を愛する者へと変えられ、神の前にへりくだることを知った者は、人の前にあっても人に対してもへりくだる者とされていく。これがヨハネが人々に対して教えたことなんです。この教えの前に、神の言葉の前に、私たちも自分自身を顧みたいと思うんです。私の生き方を通して、あなたの生き方を通して、どのような悔い改めの実が結ばれているだろうか。この説教の中で、この説教を通して、当時の社会の状況、この現代の状況こそが、荒野という言葉に象徴されているということをお話をしてきました。でももう一つ考えなくてはならない荒野があります。いやもうすでにここまで考え続けてきた荒野です。そう、それは私たちの心の中の荒野。私たちの心の中の凸凹道です。もう一度、イザヤの予言、この予言の引用をご覧ください。このイザヤの予言、バプテスマのヨハネより600年も前に予言されたこの言葉は、このように言うんです。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうして、あらゆる人が神の救いを見るようになる。バプテスマのヨハネから遅れること半年余り、この直後に公に登場される、表舞台に登場されるイエス・キリスト。このイエス・キリストをお迎えするにあたり、ヨハネはまず人々が悔い改めること、神に立ち返る必要があることを激しく説き、そして教えました。私たちはアドベント、そして先週のクリスマス礼拝、クリスマスイブの礼拝を通してイエス・キリストの降誕を祝いました。でも生まれたことを喜ぶだけではもちろん不十分なんです。生まれたことを喜ぶ、祝うというのは、もしかすると世の中でも行われていることかもしれません。もちろんそれだけでは不十分なんです。私たちもこのお方を私たちのうちに迎え入れなくてはならないんです。私たちのうちにこのお方を迎え入れなくてはならないんです。私たちのうちに主をお迎えするためのまっすぐな道を用意しなくてはならないんです。生まれながらの私たちのこの心はまさに凸凹道。山であり丘であり、神様をお迎えするにはふさわしくない、そのような荒野です。しかし私たちのうちに主をお迎えするためのまっすぐな道を用意しなくてはならない。私たちは心からの悔い改めを持って主に立ち返らなくてはならない、立ち返り続けなくてはならないんです。それは一体どうしたら可能なのか、可能なのでしょうか。群衆たち、主税人たち、兵士たちの言葉の中にその答えがあります。彼らはヨハネに対して何と言ったでしょうか。先ほどそれぞれの言葉をご一緒にお読みしましたけど、彼らは私たちはどうすればよいでしょうか、このようにヨハネに対して叫んだんです。私たちはどうすればよいでしょうか。これが答えなんです。彼らはこのヨハネの戒めを、神様の言葉の前に立ったその時に、自分の力でそれを成し遂げようとしたのではないんです。悔い改めて自分の内側をまっすぐにする。 主を迎えるにあたって自分の心の中にまっすぐな道を備える。彼らはそれを自分の力で成し遂げようとしたんではないんです。彼らはヨハネを通して与えられる主の声の前に耳を傾けたんです。そしてその言葉を求めたんです。私たちはどうすれば良いでしょうか。私たちも同じように神様の言葉の前に、神様ご自身の前に、同じように叫びたいんです。私たちはどうすればよいでしょうか。私たちのうちの凸凹道が平らにされるということ、私たちを悔い改めに導くのは神の言葉だけです。それ以外には何もないんです。神の言葉だけが唯一私たちを悔い改めに導く手段なんです。この日曜日、今年最後の日曜日、お一人お一人に問いたいと思います。私自身も問われたいと思います。あなたはどのように、私たちはどのように神の言葉の前に立っているでしょうか。神の言葉の前に自らを深く探られ、悔い改めへと導かれたのは一体いつのことだったでしょうか。もしあなたが神の御前にへり下り、誠実にその言葉を聞こうとしているならば、私たちはどうすればよいでしょうか。心からの信頼と、また自分自身の悔い改めの心を持って、そのようにこの言葉の前に呼びかけるならば、私たちの耳に確かに神の言葉が力強く響いてくるんです。神の御前にひりくだり、誠実にその言葉を聞こうとしているのならば、毎週や日々それは起こるんです。新年を迎えるにあたり、私たちは様々な備えをします。この年末、クリスマスとはまた違った喧騒が世の中を包むかもしれません。でも、私たちが静まり、へりくだり、神の言葉を求めるその時、私たちは確かに知るものとされます。この御言葉だけが私たちに救いを与え、神の救いの確かさを私たちに教え、神の憐れみに感謝の思いを私たちの心に満たすものである。神の愛を私たちに教え、私たちを愛する者へと導く。この年末は慌ただしい時かもしれません。でもどうか、主の前に静まる時を持っていただきたいと思うのです。新しい年も、迎える新しい年も、主をお迎えし、主と共に歩むために、私たちの心にまっすぐな道を備えていきたいと思います。私たちの足を中途半端にではない、まっすぐに神様の前に立ち返ったものとして、立ち返るものとして、この御言葉に対して向けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。主をどうか、あなたに立ち返るものとさせてください。立ち返り続けるものとさせてください。本当にあなたが愛を持って私たちを荒野の中に放り出しておくことを良しとせずに、また私たちの心を凸凹な状態、荒野の状態にし続けておくことを良しとせずに、あなたの言葉をもって語りかけ続けてくださっている、その現れである御言葉が 私たちの前に置かれています。しかし主よ、私たちがあなたの前に悔い改めることをしないがゆえに、どれだけ多くのあなたの恵みの言葉を、また溢れんばかりのあなたの愛の言葉を、また私たちを義の道へと導く戒めの言葉を、私たちの耳は聞き漏らしてしまっているのでしょうか。神様、ますます世の中がすさみ、また私たちの心にもその影響が押し寄せてくる中にあって、どうかあなたの御言葉によって私たちを守りください。どうすればよいのでしょうか。この問いかけに対して確かな言葉を持って答えてくださる、その御言葉によって私たちをどうか守り導いてください。この年末礼拝を捧げましたお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福がありますように。慌ただしい中にあっても、しかし主の前に静まり、その言葉に耳を傾け、また心を主に向けて整えていくものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。